選挙だしっていう。
なるほどね、
うん、
そういうことか。
そういうのありますね。
ちなみにそのさっき言ったこの看板の位置なんですけども、
看板、
はいはい、例えばその党が掲げているその施策の中で、はい、あこれはちょっと俺は違うと思うとか、あこれはこうした方がいいんじゃないかとか思うことってどんくらいの確率であるものですか。人によるかもしれないですけど、
うん、まあそのいろいろあるんですよね、
うん、
で僕もなんかそこを何パーセントっていう数えたことないんですけど、
ええ、
でも参考になるかもしれないんで申し上げますけど、ええ、あのネットとかで、
はい、
なんかこうなんか質問何個かあって、
ええ、
国政選挙の時よくあるじゃないですか、
はい、
あの質問に答えていくとどの党が自分に一番合うかみたいなのが出てくるって、それでいうと 7,80% ぐらいですね。
あそうなんですね、
はい、
うんうんうん、気持ち的に例えばそこが60とか50とかになってくると、
うん、
やっぱそこを抜けた方がいいというふうに思うんですか。それともそれ、うん、要はですね聞きたいのは、
はい、
今言った看板の位置から考えたら、
はい、
場合によってはですよ、もう50切ってる人ももしかしているんじゃないかと思ったりもするんですよね、
はい、うーん、
ただその国政選挙でその政治家で閣僚とかなってたりとか、うん、なんかどこの派閥に入ってるとかじゃない限りは、そこはまあ別に、まあ、一応そういうフランチャイズに入ってますけど、うちの商品は、うん、ちゃんと自分で結構ちゃんと取り揃えてて、うん、それは国政じゃない姿勢とかだったらですね、うん、そんなに影響ないんで、
うん、
そこはそのままでやっていきますよみたいな人もいたりするんですかね。
いるかもしれないですね。ただどうかな、そんなに多くはないと思いますけどね。特にあの変な話、時期があると思うんです。
ほう、
だからあの民主党は2009年の選挙の時、政権交代した選挙の時とかっていうのはものすごく人気あったじゃないですか、
はい、
であの時は国会議員とかでもあの民主党 の考え方とかに対して別になんかこう賛同はしてないけど民主党に所属していれば当選しそうだからっていう理由で入ってきた人も相当いたと思うんですよ、
うん、
今は割れちゃってる党なんで、
うん、
あのいないと思いますよ。少ないと思います。で新しく入ってくる人なんかでも、
うん
うん、まあ正直こう僕自身もそうなんですけど、あの民主党ってい こう政党名を出した時にマイナスの方が大きいんじゃないかっていうのがある、うんうん、心配があるんで、
うんうん、
まあ、選挙なんかを考えたら政党名とか出さない方が、うん、いいかもしれないっていう風な選択肢もあったはずなんですよ、
うんうんうん、
でもそこでまあ政党名を、まあ、僕全ての印刷物にちゃんと入れてますけど、
うん、
まあ、隠す人もいますけど、
あ、そうなんです
か、うん、だけどそれ入れてるのはやっぱりまあある程度あのや方向性が同じだと思っているからですね、
うん、
でだ調子がいいときはやっぱりどうしてもそうじゃない人が増えると思うんですよ。これどこの党でも一緒だと思うんですよ、
うんうんうんうん、
あの勝ち馬に乗りたいっていう人たくさんいるんで。
そうですよね、うん、まあ、だってフランチャイズの話で言うとあそこの仕入れてる商品売れるから、うん、うちもそこの、うん、フランチャイズ加盟するわっていうね、
そういう感じですよね。
なりますよね、
うんうん、でもビジネスと政治で一番違うのは、
うん、
やっぱりビジネスって収益大切なんですよね、
はい、
収益出ないと、
はい、
あのやっぱり続かないですから、
はい、
でまあ、政治も選挙勝てないとその舞台に立てないっていうのはあるかもしれないんですけど、それは確かにあると思うんですけど、でもそこを見るんだったら、その人政治家になる資格ないと思うんですね。
おっと、
思わないですか。
いやでも、うん、実際そうなんですけど、でもよく僕それ聞くんですよ。結局当選せんと何もならんからと、
ならんですね、
何もならんし自分 その力も活動もできないから、うん、まず当選することと、
はい、
いうことで、まあ、売りたくない商品のフランチャイズでもまずここにいて、うん、まあ、陳列棚の中に自分の主力商品を置いて、
うん、
国政ではなくそういうところにあまり振り回されない、
うん、
ポジションを築いていくとか、まあ、そういうことをされる方もいるんじゃないかなとか思ったりもするんですけど、うん、
いるとは思いますけどね。
そっちは、まあ、僕別にそうしないんですかとかじゃないんですけど、
うん、
まあ今会社と違うとおっしゃったんですけども、はい、僕のイメージですよ、これ本当に、はい、やっぱ当選すると、
うん、
お金がある程度入ってくると。
そうですね、
入ってきてで自分の給与も、うん、活動資金も、
うん、
まあ、周りの人々に対する、うん、いくらかのですね、うん、お礼とか、まあ、そのスタッフの費用とかも賄えることを考えたら、うん、会社と一緒でやっぱりそこは ちゃんと当選するという結果を持って売り上げを上げていかないと、
うん、
自分の施策も打っていけないんじゃないかと思ったりもするんですけど、うんうん、
そこ少し話戻っちゃうと、
はいはい、
あの僕政治だけが、はい、あの手段だと思ってないんで、
ほうほう、
オンリーウェイじゃないと思ってるんで、
ええ、
まあ、別にソーシャルビジネスでもいいし、
うん、
でもそこのところを耕ると、
うん、
あの政治の先にある目的って達成できないですよね、
多分。なるほどね。
で別に政治にこだわらなくてもいいのかもしれないですね。ただ僕はその、
うん、
あのソーシャルビジネスとか NPO とかそういう活動とかよりも、
うん、
政治の方がプロセスとして一番適していると思ったんで、
うん、
政治にと思ったんですけど。
なるほど。じゃあその、まあ、何かそういう社会活動をしていきたい、社会に関わりたいと思って、はい、まあ、秘書になりましたまで伺ったんですけど、うん、その中でじゃあ政治の、まあ、政治家になるとなっていきたいなと思ったのも何かそのきっかけというか、まあ、今言ったオンリーウェイじゃない中で、
はい、
じゃあ政治で政治家にというところに選択肢がまた今回ベクトルで動いたのは何かあるんですか。はい
はい、2つちょっと話させてください。
はいはいはい、
あの1個は、
はい、
あの関わってるか、あの被災地で知り合った方が取り組んでた問題が結構共通してる方が多くて、
はい、
それが貧困問題だったんですね。格差とか、
はい、ほうほうほう、
で路上生活者の支援とか、
うん、
まあ、子どもの教育支援とか、うん、そういうようなことをやってる方が多くて、
うん、
で、まあ、そこら辺で福岡に帰ってきて、福岡がの団体が、
うん、
あの関わってるところだったんで、僕お世話になったところが、
うん、
であの北九州の方なんですけど、北九州の方に、うん、まあ、そこの活動をちょっと手伝いに行ったりとか、
うん、
そういう機会もあったりとかして、
うん
うん、でまあこれはなんか良くないなというふうな思いがあったりとか、で格差とか貧困とかに関し対する関心が湧いてきたっていうのが
1
個あって、
ほうほう
ほ
う、
でもう1個はまあ、被災地自体が、
うん、
でまあ、少子高齢化がすごかったっていう、
うんうんうん、
で少子化、まあ、高齢者なんかもたくさんいるんですけど、うん、子供全然いないですよね、
うん、
でどこ行ってもいなかったんですね、うん、岩手県のあたり、
うん、
まあ、全然いないわけじゃないですけど、うん、やっぱ少なかったですね、うんうん、であんまりので20代30代40代というのは働き盛りの世代がもう少なくて、
うんうん、
でそういうところで暮らしたことがなかったんで、
うん、
そこにも少し衝撃を受けて、
うん、
あ、こんなに進んでるんだという、
うん、
でいろんなことを考えていったうちに、うん、まあ、今からどんどん高齢化とか進んでいきますし、
うんうん、
まあ、人口も減っていきますから、はい、あのまあ、年金問題とかだけじゃなくて、
ええ、
まあ、あの医療費も、
うん、
介護費もどんどん膨れ上がってきて、
うん、
一方で多分税収は減ると思うんですね、
うん、
働く人間減るから、
うん、
普通に考えたらですね、
うんうん、
でそういう中で、
うん、
やっぱり今でも格差とか貧困という問題があるのに、これは今後どんどんどんどん広がっていくだろうなと、
うん、
絶対なんかこうフリーにしておいてもよくはならないだろうなというのは一つ直感っていうほど大した直感ではないんですが、
なるほど、格差、年金、少子高齢化、
うん、
でそこの問題で、まあ、自分の中ではもう主体的に関わるというスイッチが入っている中で、
はい、
なんかアイデアがあったんですか。
アイデアないです。
こう
僕政治自体がこう、
うん、
例えば少子化はこういうアイデアを持ってくれば解決するっていうものじゃないと思うんです
、うんうん、なるほど。
高齢化にしても全部そうです、
うん、
あので結構なんかこれ政治観の問題ですけど、うん、あのいろんな方といろいろ話してる中で、
はい、
多分ほとんどかなり多くの有権者の方が、
うん、
あの政治に対して期待してることっていうのは魔法を使うことだ、ね、じゃないかな。
そうですね、今みたいなアイデアですよね、うん、こういうふうなこうロードマップを僕は考えてて、うん、このロードマップをあの思考し、
うん、
やれたらこの問題解決するんですよっていうのを、うん、本当かなと言いながらその方の実行力にかけて政治家に押していくイメージです、
うん、でもそうじゃないと思うんです、
う
ん、基本的に政治ができることっていうのは税金を集めて税金を使うことなんで、
うん、
その税金を集めて税金を使うっていう中で、
うん、
どこの分野にを重視してどこの分野にお金をつぎ込むか、
うん、
それを誰から集めるか、うん、どういう形で集めるかっていうのを突き詰めていくのが政治だと思ってるので、
うん、
あのそういうアイデアがあるからとかじゃないですね。
どうしてそういう考えに至ったんですか。僕みたいな考えでアイデアだ、はい、魔法だって思ってる人の方が一般有権者多く、
うん、
まあ、そういうの方が分かりやすく、
うん、
あの 伝わりやすいと思うんですけど、うん、
選挙の形が、うん、伝わりやすい分かりやすいっていう形に、うん、ずっと流れてきたからじゃないかなと思います。
なるほど。
日本ってやっぱりこう、うん、海外で僕海外で暮らした経験ないんですけど、うん、海外で暮らしてたアメリカで暮らしてた友達とかと話すると、うん、やっぱりこう、まあ、アメリカなんかはこう選挙の前になったらもうそこら辺中みんな政治の話しかしないよって言うんですけど、日本でそういう土壌ないじゃないですか。
ないですね。
で選挙カーがわーって行ったりとかチラシを見たりとか、はい、そんなぐらいじゃないですか選挙との関わりって普通は、はい、でそうなってくると、うん、あの政治サイド、うん、候補者サイドは、うん、やっぱり分かりやすさとか、うん、そういうものを、うん、あの全面的に押し出していくような動きにしかならないと思うんですね、うんうん、でその結果が一つ公約ってものだと思うんですよ、
うん、
で僕それ自体は良くないんじゃないかなと思って、例えば福岡市議会議員選挙があったとして、
うん、
市議会議員が立候補して公約を、うん、なんかこれやりますとか、
うんうん、
約束できないですよね。
そうなんですか。
だって62議席あってそのうちの1議席しか、
うん、
その人の権利ないんですよ。これやるって言っても61人が反対したら、
うん、
できないですよね、
うんうんうん、
しかも、うん、その例えば国政選挙だったらですよ、うん、どっかの政党に所属していてそこの、うん、選挙の結果、
うん、
そこの政党が政権を取れば総理大臣がそこの国会議員の中から生まれるんで、
うん、
そういう可能性あると思うんです、うん、でも地方の場合は、うん、ないですよね、
うんうん、
市長選挙とか別ですから、
うんうんうん、
直接選挙なんで、
うん、
そういうの考えたらできないんですよ元々、
うん、
約束なんかできないのに、うん、分かりやすいからっていう、
うん、
あの流れの中で、うん、勝つために公約を言ったりとか、
うん、
なんか分かりやすそうな、こうすればいいんですよみたいなフレーズだけが、うん、先行させるような選挙になってるのかなっていうのは、
うん、
僕自身もじゃあいざ選挙になった時に、うん、そういうフレーズを使わなきゃいけないのかなっていうのは、うん、やっぱり習順しますけどね。
うん、
でも本来政治ってものすごく裾野が広い、
うん、
そういうものなんで、
うん、
分かりにくくて当たり前なんですよね。
うん、
でいろんなジャンルがあって、うん、それを一言で言うこと二言一言二言で言うことなんかできないですから、
うんうんうん、
根本的には、
うん、
でもそういう現実をみんなやっぱり直視してないのかなっていうのは、
うん、
でそういう風な方向に誘導しているっていう部分もあるかもしれないですよね。
なるほどですね。こう捉え方としてでもまあその分かりにくいままだとですねやっぱりその、うん、投票率が下がったりとか、
はい、
よりこう無関心度がこうね、うん、高まるのは良くないので、まあ、分かりやすいのは、うんまあ、僕はですね個人的にはいいかなと思いますし、はいうんまあ、その60議席の1票とはいえ、うん、例えば僕はその、ね、例えばですけどもなんか箱物の費用を極端に絞っていきますっていう人が例えばいてですね、はい、あそれいいわって思ってその人に入れる、うん、他の地区とか同じ地区とかでも同じこと言ってる人に入れる人がいたら、
う
んまあ、それが
そうですね、
1議席がですね、はい、2、3、4とかで増えていくわけじゃないですか、うんまあ、それが1票 の、
はい、
あの重みかなと思うので、うんまあ、公約というのはまあまあ
方向性はいいと思うんです。だから、
うんうんうん、
こういうふうな絞る方向でやりますとか、うん、であればいいと思うんです、うんうん、でも公約って約束にしちゃうでしょっていう、
そうですね、
だから結構あのグレーゾーンみたいな部分もあると思うんですけど、
うん、
これをやりますって言い切っちゃったらダメとか、意見を述べるのはいいけど、なんかでも結構難しいなと思います。でそこら辺がやっぱりもう約束として捉えられちゃうんで、
うん、
なんかこう魔法を求めるのかなっていう、やっぱりあの一個投票率が下がっているのも、うん、分かりにくいからっていう問題もあるかもしれないですけど、うん、そういう部分もあると思うんですよね。やっぱり今までいろんな政治家が、
うん、
多分何百人何千人な下手したら何万人っていう政治家が公約をぶち上げて、うん、そして破ってきたという歴史の中で、
うん、
やっぱり政治に対する信頼っていうのも失われてきて、
うん、
で投票率も低下してきているっていうのもあるのかなって、逆サイドから捉えるとですね、そういう可能性もあるかなって思います、うん、ただ本来的にはやっぱり、うん、日本の政治の風土がやっぱりまだまだ未成熟なのかなっていう、
うん、そうですか。政治の風土が未成熟、
やっぱり話しないですよね、
うん、あ我々民度がという意味ですかね。
民度かどうかはちょっとあれですけど、まあなんかこう僕はこういうことやってて、
はい、
でいろんな人と話しますけど、
うん、
行った先でいや政治の話はしたらいかんけんって言われることもあるわけですよ。
どういうことですか。
や政治と宗教の話はするなみたいな文化あるじゃないですか。
あ、人とね、うん、確かにね。
だからそういうのがこうなんかこう日本の風土としてあるけど、でも本来人と意見を、政治に対する意見を交換して、
うん、
でそれでこう全然自分が気づいてなかった部分に気づいたりとか、
うん、
そういう積み重ねをするような環境って必要じゃないかなと思いますね。
なるほどですね。ちなみにさっき の、うん、あの江崎さんが思うのは、まあ、税金を集めて使う、うん、まあ、それを正しく、うんうん、より的確にやっていくんだと、
はい、
でそれが政治で
正しくというか、ええ、方向性ですね。
方向性、うん、なるほど。
何を重視してるか、うんうん、例えば自民党さんは経済重視だから、うん、経済が活性化するような方向で税金を使いましょう、
うん、
っていう方向性だと思うんです、うんうん、簡単に言うと、
うんうん、
で民主党はあのいやいや社会保障とか社会福祉とかの方に、うん、あのお金使った方がみんなが幸せになれるんじゃないですかっていうような方向性だと思うんです、
うんうん、
だそういう方向性を取り合うのがあれかなと思って政治かなと思います。
なるほどね。そういうことか。
すごいシンプルにしちゃう
と、ね、シンプルにそれでも分かりやすいですね、うん、どこのかのか。さっき の、 その格差のお話とかその少子化の話も含めて、はい、それをあの社会福祉に重点を置くという政策に江崎さんの方はどちらかというとご自身の考えも結構近いと、はい、
そうですね。
まあ、そこであの魔法ではないにしてもそれを充実していくことによってそれが改善されるだろうなという、はい、なんとなくイメージがあるんです。
まあ、例えば少子化を乗り先進国って大体こう少子化になってるんですけど、うん、少子化を乗り越えられてる国っていうのはフランスっていうのが、まあ、一般的に一番最初に挙げられる国なんですけど、そこら辺っていうのはやっぱり、はい、うん、あのそういったところを充実させて、
うん、
その結果なんかこう出生率が、
うん、
あの少し維持できているっていう結果がありますからね。
なるほどですね。
で、まあ、少子化の原因とかっていうのはものすごくたくさんあるんですけど、うん、で1個じゃないですよね、
うん、
あの、まあ、例えば変な話若年層の、うん、雇用の問題だったりも少子化の理由の一つになりうるし、
うん、
経済の問題とかじゃなくて、
うん、
とか価値観の問題とかですね、
うん、
経済的な価値観だったりとか、うん、あと格差っていうのもなりえますよねっていう、
うん、
なんかやっぱり所得が上がらないと、
うん、
まあいっぱい子供作っちゃうと苦しくなっちゃうんで、
うん、
ちょっとセーブしちゃうとか、
うん、ね、うん、でも所得を上げるためにやっぱ経済を活性化するとかいう話になっていかないですか。
所得を上げるためには経済を活性化するっていう考え方も、
うん、
ありはありだと思いますけど、うん、それが正しく機能すればですよね。
うん、大きなこう枠でですね話すと、どっかの世界一貧乏な大統領かなんか演説、
はいはいはいはい、
なんかみんながそうやって経済で豊かで所得が上がっていく生活もうやったらもう世界滅びますよみたいな話があるじゃないですか、
はいはい、
でもあ確かになんとか僕も思ったりもするんですけど、うん、そう考えたらやっぱそうやって所得上がってこう豊かになってそれによってこう未来が保障されるようになって安心して子供が育てられるっていうですね、インフレーションなイメージのものはどうなんかなとか思ったりもします
よね。でも所得はいつまで上がり続けるのかっていうのもありますよね。
どうなんすか
今まで例えば高度、経済成長期だったりする、
はいはい、
なんであの時に、うん、あの経済ってあんなに伸びたのかって、
うん、なんで伸びたんですか。
やっぱり人口増えたんですよね、
うんうんうん、
で国内の市場が、
うん、
あの大きくなったんで、うん、やっぱ当然みんな仕事が増えて景気が良くなりますよね、
うんうん、
そして所得にその分還元されますよね、うん、っていう流れがいい循環ができてる、
うん、
で日本と韓国の経済の一番大きい違いって、
うん、
日本って人口が多いんで韓国より、
うん、
倍以上いるんで、
うん、
あの韓国って輸出に結構頼ってる国柄なんですけど、はい、経済的には、
はい、
日本の場合は輸出もしてるんですけど基本的には国内経済で回ってるんですね、
うん、
で貿易収支なんかはあの、うん、ここ何年かはずっと赤字ですし、
うんうん、
で全然儲かってないですから、
うん、
最終的には、
うん、
ただ国内でいろんなこうそれなりの人数いるんで、
うん、
あの需要があって、
うん、
で経済が成り立ってるっていう部分があるんですけど、うん、今から減ってくんですよね、
うん、
でこういう時にこうダーッと下がっていくだろうという時にですね、
うん、
あの、まあ、当然あの GDP 経済成長率 経済成長しなきゃいかんって、まあ、うちの党も言ってますけど、うん、あのそこを追い求め続けてて、うん、なんか達成できるのかって言われると、うん、僕無理だと思うんですよね正直、うんうんうんうん、今から30年、僕らがだいたいおじいちゃんになる頃に、うん、だいたいこの国の人口4分の3ぐらいになってて、うん、で半分ぐらいは高齢者、うん、っていう人口推計が出てて、うん、人口推計って人の寿命を考えると何十年かぐらいのスパンだと結構当たるんですよね、うんうんうんうん、ほぼほぼそういう時代が来るだろうということは予想できるんですけど、うん、その時にこの国の経済を上向いてるわけがないですし、うん、でそうなると余計に少子化が進むんじゃないかな、うん、で高齢者の方はあのお金持ちはいいとして、うん、そうじゃない人たちは、うん、やっぱりこうちゃんと死ねない時代が来るんじゃないかなっていう心配がありますなっていう、う
ん、なるほどね。それをきっちりその社会保障に向けることによって改善、
うん、で今やっぱりもう少子化を止めて、うんうん
はい、
あの子供が育てやすいとか、うん、産みやすいとかっていう社会にしとかないと、うん、その例えば30年後とか40年後とかでも、うん、あの30年後とか40年後になってくると、うん、その時に、うん、あの支えてくれる世代になっているはずなんで、うん、その人数でやっぱり大きく変わると思うんですよ。
うん、
だこれはやっぱり今もう考えとかないっていうか、本当言うと30年ぐらい前に考えておかないといけなかったっていう。
じゃもう喫緊の課題は少子化の食い止め
だと思います
よ。なるほどですね、はい、どちらにしても
でもこれもやっぱり少子化っていうのもやっぱり原因が、うん、いろんな原因が複雑に絡まり合ってるんで、うん、これをやれば全部解決するよっていうようなことはないと思います。
なるほど。例えば少子化がに歯止めがかからないのであれば、その労働者とか、まあ、移民といいますか、
はいはいはいはい、
外国からの労働力とか、はいはいはい、まあ、人口とかいうところで国を形成し直すというの考え方もあると思うんですが、その辺はどうですか。
基本的には、はい、あの例えば介護の話、うん、介護業界の話と考えると、うん、もう移民とかをか視野に入れておかないと不可能なんですね、
うんうんうんうん、
あの前シンクタンクが、うん、あの面白い地図作ってて、
はい、
あの2050年に、うん、あのまあ、今介護介護者1人あたりで何人の高齢者見てるかみたいなところ参考に、うん、そのぐらい老人増えちゃって、うん、で労働人口減るっていうので、うん、まあ、全労働人口その時の高齢者の数に合わせて、うん、あの介護に従事する人が必要な数出して、うん、それが労働人口の 50% 以上超える都道府県を赤で塗るっていう地図を見て、うん、見たことがあって、はい、全部赤だから働いてる人の半分以上が、はあ、あの介護に従事してないと高齢者の面倒を見れないっていう時代が2050年にやってくるっていう。そういうの見ると、まあ、移民とか考えないと無理でしょうって思っちゃいますよね。もうお金持ちはね、タイマー働いてこう、
そうですね、
いいんでしょうけど、
うん、
もう我々庶民はそういうわけにいかんので。
うん、なるほどですね。
そしたらやっぱり移民は考えなきゃいかんのですけども、ただ一方で、
うん、
移民を受け入れるっていうことは、うん、この国にはなんかすごくハードル高いんじゃないかなとも思ったりはします。
さっきのなんかフランスのお話ありましたけれども、はい、フランスはですね、それこそ移民国家といいますか、
うん
ですね、その辺の施策も充実してますよね、うん、それこそ最近バベルの学校という映画がですね、はい、公開されて、これこそ、移民の子たちが最後、はい、適応クラスというクラスでフランス人になるため、はい、フランス語とかを集中的に勉強して公立の学校に行くっていう、うんね、そういうのがあったので、うん、でまた高校まで義務教育全部無料とかでしょ、はい、
うん、
ね、やっぱそういうので格差もね、なんとかこう少なくしようとかいう施策もあるんだろうとは思うんですけども、うん、移民政策
結構ナショナリズムみたいな部分で、
うん、
結構日本っていう国考えると抵抗ありそうですよね。
難しそうな気がしますよね、お国柄的にもですね。
日本が移民的な部分があったのって、うん、要は戦時中 の, あの在日の人たちじゃないですか、
うんうん、
で、まあ、ここ何年かあのヘイトスピーチみたいなのが盛り上がったりとかしてますから、
はい、うん、
まあ、何十年も前に来た人たちに対して今更こうヘイトスピーチやるっていうようなことが、ね、行われるような社会なんで、
うん、
またねドバッと入ってきちゃったらそこに対するリアクションもガーってあるだろうし、だからそこら辺っていうのは非常になんか難しいんじゃないかなっていう感想はあります。はい、
難しそうですよね。
一方でねグローバル化みたいなことも言われてて、もう海外に積極的に出ていって外国の方と積極的に交流する方もいらっしゃるし、
そうですよね。
ただ一個なんか思うのは、あの移民って奴隷を輸入するわけじゃないんで、やっぱりもう移民を受け入れるってなれば、まあ、彼らの社会保障とか、社会福祉の対象に彼らがなるっていうことも、ちゃんとなんか含めて考えておかないと良くないだろうなと。
そうですね。
よくあのなんかヘイトスピーチのあれ見てると、あのまあ、在日の方で特別永住者の方が生活保護受給資格あるんですね。でそういうのに対してこれはおかしいみたいなこと言われるけど、まあ僕は全然そう思ってなくて、特別永住者っていう制度自体は、まあ、戦後、戦前から住んでる方か、その、まあ、子孫にだけ与えられる資格ですし、で彼ら税金払いますから、まあまあ、ただやっぱりああい こう歴史の悲劇みたいなのがあったから、なかなかこう国籍選択の時に、まあ、踏ん切りがつかないっていうこともあるんだろうし、そこら辺は当事者じゃないとわからないですけど、
ですよね。
ただまあ一緒同じ国で生活してて、まあ、そういう悲劇があった上で、でなおかつ、まあ、働けば課税対象にしっかりなりますから、まあ、彼らも生活保護を受給することがあってもいいのかなとは思いますけどね。でもそこに対してやっぱりバッシングがあったりとか、
また最近、まあ、あのインターネットの影響もすごく大きいなと思うのが、まあ、そういうネット右翼というような言葉もあるくらい、で僕たちがずっと知らなかったような事実なのか、事実じゃないのか、こう偏った見方も含めて、あのいっぱい氾濫してるじゃないですか。
そうですね。
例えばもう極端な話、その戦争ですね、のあの時代の例えばアジアの方への施策に対してそれを肯定するような、
意見もあれば、
あればいやそうじゃないという意見もあればという、それがこう本当に自由にというか、表現力、個々のですね表現力でいっぱいネット上にあるから、そういうところにこうそういう政治活動とかしててもさらされることありません？そういうネットで得たそういう知識でお前何言ってんだ。
実は先週多くて、
あ先週ですか。
はい、あのやっぱりあの駅とかでチラシ配ってたりとかすると、あのあんたのとこの党はなんか反日やろみたいな、なんかでネットに書いてあったネットに書いてあったみたいなのは2人絡まれましたね選手が。で、あのやっぱりなんか彼らの話を聞いていると、まあ別に全部嘘じゃないと思うんです。まあ一部こう正しいこととかもあるけど、ただ総合的な判断とか、全体的な歴史経過とかっていうのを知らない方が結構多いのかなとは思ったりしますね。例えば在日の問題とかでもやっぱりこう日韓併合みたいな時代があって、その結果こうその後また戦後に国が分かれたっていう歴史的経緯の中で、まあ生まれてきた話だと思うんですけど、そういうの無視したりとか、でも一方で例えば特別永住者、永住権持ってる方は生活保護受給資格があるっていうのは事実ですから、だからここをなんかこう僕はなんかその問題の一つ取ってみても、まあでもなんかあいつらは全員なんかこう生活保護をもらっているとこれ明らかな嘘なんですけど、ちゃんと働いてる人もいるはずですし、でなんかこう虚実を織り交ぜてるから、どこでどういう風な判断をしっかりやるのかっていうのが難しいのかなと。
ですよね。
で、あと分からない話ってあるじゃないですか。例えばあの南京大虐殺の問題みたいなのがだったら、あの分かんないですよね正直。あの昔あったって言われることもあるし、ないって言ってる人たちもいるし、で、まあ、少なくとも私個人としては、その時代にその場所にいたわけじゃないんで、まあ、確実なことは何一つ言えないっていうことだけなんですけど、でただそれがあったかなかったかっていうような論争よりも、なんかこう全体としてこう戦争があったっていう時代が、でいろんな悲劇があったっていう時代は 確実にあったっていうのは、これは多分確実だろうなとは思ってますけど、なんかね難しいなと思いますけどね。慰安婦の問題とかでもやっぱり虚実があると思われるので、話の中では本当もあるだろうけど嘘もあるんじゃないかなと思いますし、で、あのそこら辺っていうのはやっぱり判断できない部分があると思うんですね。
そうですよね。
でただそこでなんか真実を追求するのがなんか本当になんかこう未来を作ることになるのかなというのは疑問はありますけど、
ただ それが真実云々の検証も含めてなんですけど、最近そのネットの力怖いのは、それこそあのアラブの春もそうですけど、まあ、
アクションにね、
アクションにこうつながっていく可能性があって、でそれがあの歴史を今度作っていくじゃないですか、であとあとそれが終わった振り返って後で検証されるものだからですね、そのアクションがですね、だからそういうのをこう捨ておけないなというのもありますし、
そうですね、
まあ、真剣に向き合って、ね、意見も含めていろんな意見があることを知っていかない、いかんなというのはありますよね、
なんかそうですね、本当にこう現実のなんか政治の動きの中だと、まあ、国政の話ですけど、去年かあの集団的自衛権の行使容認っていう憲法解釈の変更ありましたね、はいはい、あれなんかも、なんかあのあれ総理大臣もおかしいと思うんですけど、あのやっぱりこういや戦火でなんかすごくいろんなことをごちゃ混ぜにして考えられてる方多いのかなと、別にネットだけではないですけど、あの尖閣諸島でこうまあ日本と中国の間に領土の問題があると認識されている方が多いんですよね、でネットなんかでも結構そこら辺っていうのは炎上しがちなのかなという印象ありますし、でも日本国政府の態度はあの日本と中国の間に領土問題存在しませんって言ったり、尖閣領土は我が国固有の領土ですからっていうスタンスなんですけど、でもこれって一番強い態度だと思うんです、領土問題があるって認めた瞬間にいろいろ話しなきゃいけないじゃないですか、ってなるとこれは譲歩したことになるから、日本は、あのひょっとしたら中国の領土かもしれないって認めたことになるからですね、だから領土問題存在しないっていう態度を取るのが日本としては一番強硬的な態度だと思うんですけど、で今それ取ってて、実効支配もしてて、たまに漁船入ってくるけど、まあ、それはしょうがないじゃないかっていう部分はあると思うんです、でただやっぱりこう結構右傾化されてる方とかはその尖閣の問題で領土問題があるけんやけん集団的自衛権でこの国は守らないかんたいみたいな論調の方も何人か会ったことあるんですけど、やっぱりいろんなところでこう正しく理解されてないなっていう、領土問題ないって言っとかなきゃいけないし、であともう一個、例えば仮に、あのどっかの国が日本に攻めてきたってなったら、集団的自衛権必要ないんで個別的自衛権で、あの防衛のため自衛のための戦争は今の現状の憲法9条でも容認されてるからですね、っていうようなところで、こう集団的自衛権が何かとかっていうのはあんまり
僕も分かんないです、
でもあの要は同盟国とか友好国がよその国で日本と全然関係ないところ戦争してるときに何かしら支援をできるかできないかっていう話なんですよね、でそれを認めないっていう話にしてたんですけど、それを OK にしちゃったっていうのがあれなんですけどね、でもそれってあんまりメリットない、確かにアメリカとの関係は強化されるかもしれないですけど、そのぐらいなんで、
アメリカとの関係の強化とかいう話になって、これはまだ、
国政ですね、全然関係ない。
なりますけどね、まあ、でもそういう話もですね、こう、まあ、姿勢の方関係、個人的な意見として、ほらあれですよ、今よこれもね、よく言われてますけど、今のほら、アイシルの問題とかも、あれも結局アメリカが生み出したみたいなやっぱりことも、もう大体共通認識になってるじゃないですか。それにその要は無理が来てる、そういうアメリカの方針、世界のヒーローになってやってる、無理だったじゃないのっていうのが結局またそこに加担するじゃないですけど、そこを支援しても世界の平和とか訪れず、格差だとか、そうやって ね、戦争で被害に受けた人がまた憎しみの連鎖とかやって思ったりもするんですけど、その辺とかどう思ってるんですかね。
うん、
気づいてるはずですよね。
なんかですね、
それが生み出してる負の遺産だって分かってると思うんですけど、もう一つ僕考えとして、でもまあそれも世界のグローバル化とか、はい、まあ、いつかは日本でもですね、昔 の, その大名同士がですよ、
はい、
ね、藩があってこうそれで戦ってどんどん、ね、虐殺もあったと思うんですよ、はいはいはい、焼き討ちがあったり、はい、大田の
戦争ですからね、
ですよね、うん、もう 今のひどいって言われてることが国内でもいっぱいあって、うんうん、でそれでようやくこう、
うん、
統一されるんであれば、うん、まあ、いつかはそういう今の流れもなんかそういうのにつながっていくんであれば仕方ないのかなとか思ったりもするんですけど、なんかその辺思ったりしたことあります、ね、
僕はあんまりそういう戦、うん、ないですね。基本的にその歴史の大きな流れの中で、ね、こう例えばじゃあ一つの共同体が生まれるとか、
うんうん、
まあ、要は世界政府みたいなですね、
うんうん、
まあある意味理想かもしれないですけど、まあこんなんだろうなと今の段階では思ってますし、うんうん、でなんか根本的になんか平和とかって、うん、なんか戦争しないっていう誓いを立てる以上の、
うん、
なんか戦争を避ける手段ってないんじゃないかなと、
うん、
戦争に加担しないっていうのは、
うん、
まあいいことじゃないかなと、
うん、
でそれはやっぱり一つ、
うん、
要はなんかまあ僕あの絶対的な護憲論者じゃないんですけど、うん、変え、まあ、憲法なんで、
うん、
当然変えるためには、
うん、
必要な手続きって重いものである必要あるなと思うんですが、
うん、
まあ、憲法自体がね、
うん、
いろいろ変わってきたら、
うん、
時代が変わってきたら、
うん、
そぐわない部分はいろいろ少し修正をしたりとかっていうのはありだと思うんですね。ただ憲法9条の良さっていうのもあると思うんですね、
うん、
あの、まあ、戦争しないで来れた、
うん、
これは大きい思いますよ、
うん、
70年ぐらいやってないっていうのはすごいです、
うん、
すごいと思います。で歯止めをかけるっていう意味でね、
うん、
まあ、僕でも憲法9条をだ例えば集団的自衛権を行使4人するんだったら、
うん、
憲法改正しろよって思いますね、
うん、
しっかり手続き踏んで、
なるほど、ね、
でやっぱりなんかその、うん、世界平和っていうか世界政府みたいなところにたどり着くような想像力はちょっと僕は持ってないです。
うん、
僕なんか結構ねあれなんですよ、世界のこと考えると、
うん、
あ、もう自分矛盾してるなと思うんですけど、うん、日本の、
うん、
まあ、根本的にはこう、まあ、格差の問題でも何でもそうなんですけど、高齢化でも少子化でも、うん、今までの日本って生活水準結構良かったと思うんですよ、
うん、
でこれがどんどん下がってくるから、
うん、
それを何とかしたいなというのが僕の、
うん、
希望なんですよ、
うん、
でも世界のこと考えると、
うん、
あの日本の生活水準落ちた方がいい、
うん、
環境にも悪いし、
うん、
経済的にも不効率だしっていうのを考えたら、
うん
うん、あのだからそれを考えたらこう、ね、日本をなんとかしたいって思ってるんですけど、
うんうん、
世界をなんとかしたいとは思ってないってい
う
全人類のためには生きてないのかもしれないですね、
うん、なるほど、
難しいですけどね。
難しいですね。でも、うん、その、まあ、水準が落ちてもこう幸せというかね、
うん、そういう社会である、
あるといいですよね。
その可能性の方を探りたいですよね。
ですよね、うん、
だからなんかこうお金さえあればいいと思わない、うん、あの後期高齢者の話とかすると、例えば僕の祖母は101歳まで生きたんですけど、
すごい、
でもね、96ぐらいから、
うん、
寝たきりなんですよ。で倒れた時に延命治療しないでくれって言ったんですけど、
うん、
あのそういうあのでもお医者さんにですね、僕の両親が説得されちゃって、
うん、
で延命治療結局して、
うん、
でまあなんか意識も混濁している中ずっと胃ろうで、
うん、
ご飯も食べれないで、
うん、
もうお茶も飲めない寝たきりだったんですね、
うん、
でうちの祖母の会あの医療費は、
うん、
うちの負担が自己負担が10万円なんです月、
うん、
1割負担なんで、
うん、
これ全体で100万かかってるんですよ、
うん、
寝たきりのばあちゃんに、しかも95超えてるんですよ、
うん、
100万かかって1200万年間、
うん、
もう銀報酬より高いですよ、
うん、
ていうのを考えたときに、うん、じゃあすごくお金を突っ込んで延命治療してるけど、うん、あんまり幸せじゃないんですよね、
うんうん、
僕の祖母自体も延命治療は望んでなかったんで、うん、そういう状態望んでなかったんで、
うんうんうん、
だからお金があっても不幸せな状態がそこにあると思うんです、
うんう
んうん、だからそこでぽっくりいってた方が生活水準は高いからそういう高度な医療を受けられて生きていけたんですけど、生活水準下がればぽっくりいけて案外満足だったかもしれないとか、極端な話なんですけどね、まあ、それも結構デリケートで、まあ、そういう状態になってでも生き続けてほしいっていうご家族もいらっしゃるかもしれないからですね。
なんとも言えないですけど、なんかいろいろ考えちゃいますね。でもそういう風にご親族の方がそういう風におっしゃっていただくと、確かになんかそこでね、やっぱ税金とか、そこでやっぱこう医療関係のところにいっぱいこうお金を、ね、するためにとか、なんかね、考えたりもするからですね。
ただなんかあんまりでもそういう話って結構タブーになって
そうですよね、
なってるじゃないですか、
うん、
だから、
うん、
ぶっちゃけやっぱりその人に望ん少なくとも、まあ、その望んでればある程度しょうがない部分あると思うんですけど、うん、望んでない患者とかに延命治療をして、まあ、例えば年間1200万とか金かけてるのは、
うん、
これは無駄だと思いますよ、
うん、
で議員報酬うんぬんどころの話じゃないと思うし、その数はもっと多いと思いますけどね。
そういう無駄というか、うん、もっと改善できる部分ですね。
でもやっぱりここデリケートな問題だし、やっぱり個人の選択の自由もある。で、そういう延命治療が受けられないっていう風になっちゃったら、
うん、
あの保険が効かないとかにするじゃないですか、うん、そしたらこれ金持ちは長生きできるけどお金持ってない人は早死にしろっていう制度になっちゃうんで、それは絶対容認できないですし、
そうですね、そういう声がまたいっぱい出てくるのはもうね、うん、
だその解決策とか難しいですけど ね、でも要はなんかさっきおっしゃったその生活水準が下がっても幸せな生き方っていうのは、今みたいな話考えたら、
うん、
なんかこうお金持ってなくてもぽっくりいけて楽に死ねたら、うん、ある程度の年になってですよ、
うん、
そっちの方が幸せじゃないかなとかっていうような価値観の転換とか、
うん、
価値観なのかどうか分かんないですけど、
うんうんうん
うん、そういうところになんかこうヒントが転がってるかもしれないなって思いますね、うん、
なんかでも本当こういう話をなんかこう僕もするのも好きですし、はい、不確かな話も含めてですよ、はい、もう本当にお前またそんなインターネットからとかどっかの読んだか聞きかじった本の一部を持ち出しやがってみたいなところも含めて、なんかいろいろねこうお話ししてそれがみんなが聞けたりとか、
うん
うん、するのはいいのかなと思ったりもするんですよね、
うん、そうですね、
やっぱ対話して、うんうん、みんなで意見を、うん、交わし合う。
だからさっき の、 あの政治について話をする場がないとか、
うん、
そのなんか政治の土壌があんまり育ってないっていう部分も、そういう場があれば、うん、まあ、いろんな意見が聞けるんで、
うん、
いやいや僕が今さっき言ったこととかでも、
うん、
いやいやお前の言ってること間違ってるっていう人もいるだろうし、
うん、
でもそういう人と話をすることで少しいろいろ変わってきたりとか、
うん、
あの政治に対する関心とかも少し高まる可能性があるなっていう。でも実際今やってないですよね、あんまり。
そうです
ね、対話集会をあの政治家がやってる場合もありますけど、
うん、
それ人呼ぶのすっげえ大変ですもん ね、
あそう
ね、人集めるだけでも大変ですもんね、ものすごい労力いるし、
うん、
まあ、僕うちの党の、
うん、
僕の一個下 の県会議員やってる人がいて、
うん、
彼はもういろんなところでこう自分の選挙区の中でずっと、うん、個人演説会やるんですけど、
うん、
個人演説会しても演説やるんじゃなくて、
うん、
まあ、半分ぐらいはみんなで話をするみたいな感じでやってるらしいんですけど、
うん、
それでもやっぱり彼やるときにそこのエリアの家全部ピンポン押すって言ってました、予備に。それで来て 2,30 人とかだから、やっぱり大変ですよね。
でもまあピンポンって押してまで来てくださいと、20人か30人集まると、
うん、
まあ、きっとその方はまあつつかれればそういうところに行ったりとか話してみようかなっていう気のある方はいらっしゃるわけですよね、
うんうん、
まあ、それが本当にもっとこう日常的になっていけばもっとよりいいんでしょうけどね。
でなんかやっぱこう、まあ、自分もなんかこう集会みたいなのやるんで、うん、まあ、僕は彼ほどそんないろいろやってないですけど、まあ、できないっていうのもあるんですけど、
うん、
あの 福岡市は公民館とか集会所とかで政治活動やっちゃダメなんですよね。
あ、そうなんですか。
借りれないんですよ。
へえ。どこ借りるんですか。
いや、なんかもうその辺の土地とか
土地
8日に日曜日にやるやつも空き地です、
はい、空き地でやるんですか。で
その1週間後にはあのコンビニエンスストアの建設工事が始まります。
どうやって借りるんですかその空き地は。
地主さんが知り合いだからすいませんちょっと借りたいんですけどって言ったら、あ、よかよって言って、でなんかやってく
椅子とか並べて。
そうですそうです。なるほどですね。
結構厳しいですね。そうね、
そういうね、厳しいですね。うん、なんでやっちゃいかんのかって思いますけどね。だって選挙管理委員会とかが、うん、に予算をつけて、うん、みんな選挙に行きましょうとかこう看板立てたりとかしてるじゃないですか、うんうん、
はいはいはい、
あんなの見ても行かないじゃないですかでもそういう場をあのいろんな人にタダで貸したりとかすることで公民館の集会じゃ空いてる時にですよ、はい、したら少しでも関心高ま持つ人が来るかもしれないし、
そうです、ね、
それで投票率上がる可能性の方が僕絶対高いと思うんですよ。
そうですね。それこそこんな風にこうなんどうですかあのポッドキャストとかインターネットの、はい、ね、こういう本当、うん、手弁当で、
はい、
なんかこうちょこちょこですよ、なんか何人かの、ね、うん、政治を志す方とかが話したりとかするのを
聞い
てもらったりとかですね、
うん、
全然お金かかんないですし、
なんかゆくゆくやりたいですね。
うん、なんか僕もこういうの大好きなんで、
なんかテーマ決めて、
テーマ決めてですね、
話
して座談会
決めてみたいな。でなんかでもやっぱりこうネットだけでやると、
うん、
やっぱり良くないなって思うのが、
うん、
ネットでこう時間もとあの場所も超えちゃうじゃないですか。
はいはい。
だからこう地元で活動している人たちに伝わりにくいっていうのがあるんで、逆に。
おー、なるほどですね。
でもそういうのをこうね、チラシとかとうまく、
うん、
まあ、普段組
み合わせてですね、
うん、まあ、ちょっと将来的にはそんなに遠くない将来にやりたいなと思って、
うん、そうですね。ホームページとかもあるんでしょ。
はい、あります、
ね、そこでね、もうなんかこう関心のある方に、触れていただけるようなコンテンツとしてですね、なんかそういうのもやってます。
今 ね、
新聞もありますからですね、
はい、
太郎新聞さん、
だここになんかやってますみたいな書いてね、配るだけでも
ですね。今日太郎新聞とかに記載のあります政策のことは一切触れてないというあれなんですけど、まあまあでもこういう太郎新聞とかを見ますと考えてらっしゃる、今ね最初に お話しあったとにかく税金を集めて使うその道筋方向性というお話もありましたけども、でもそれだけじゃない具体的にこう考えてらっしゃるいろんなこととかもね、うん、ありますので。
でも実は太郎新聞ってこう政策とかやりたいこと書いてないですね、何も。
ああ、確かにですね。
僕課題を書いてるつもりで、うんうんうん、まあ、最後の方はちょっとリクエストがあったんで書いたんですけど、
うんうんうん、
基本的にはこう課題を、うん、今社会が抱えてる課題で、
うん、
なんかちょっと気になるところとか、
うん、
着目してるものをちょっと拾って出してるっていう、うんうん、
結構数字が出てきますけど、数字は結構お得意
なんかそうみたいですね財務分析とかそういうの仕事でやってたりとか
したんで。なるほど。あ、でもそういうところが強みでもあるのかもしれないですね。
そうですね、
根崎さんですね、うん、だから正しくそのチェックするときとかもそこへのセンスとか感覚は、
うん、
得意ですよみたいなところは売りになるでしょうね、きっとね。
そうかもしれないですね、うん、なるほど。もうちょっと磨かないかなと思うんですけど、
数字に強いパンクスというですね立ち悪いなっていう
エモーショナル部分があんまり関係ないですね
エモーショナルな気持ちで数字で、攻めてくるというです、うん、
はい、
どうですか最後に1曲じゃあということでですね、江崎さんに、またパンクスの魂を1つ吹き込んでいただきたいなと思います。曲は何でしょうか。
グリーンデーのバスケットケースを
どうぞ。Do you have the time to listen to me whine about not seeing everything all at once? I wanted those melodramatic blues. You know rich to the bone, no doubt about it. Sometimes give myself the creeps.Sometimes I play tricks on me. You keep signing up.
I think I'm cracking now。 あ、間違えた。もっとギター練習します。
ということで本日のカッツキャスト、ゲストは、政治を志していらっしゃいます江崎太郎さんでした。どうもありがとうございました。